それでは今日の聖書の箇所をお開きください。使徒の働き一章の9節から11節になります。232ページになります。使徒の働き一章の9節から11節。こう言ってからイエスは使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登っていかれるとき、使徒たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。この箇所からキリストは天に昇りと題して記憶先生に取り付いていただきます。
おはようございます。クリスマスから年末年始、それぞれ少し使徒信条から離れておりました。今日のところですけれども、今日のところにおいてはイエス・キリストの昇天、天に上げられるということが語られております。使徒信条の中においてもう一度思い出していただければと思いますが、そこにおいて告白されていることはイエス・キリストについてですが、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりとこうあります。私たちはそれぞれイエス・キリストの復活についてはよく語られ、そして信じ知っているところでもあるわけですが、その後のことについてはあまり関心を払っていないという場合もあったりもいたします。でも実は復活後のイエス・キリストの姿もまた非常に大切なものでもあるわけです。使徒信条で天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりとあります。キリストは復活の地に天に昇り、そして父なる神の右の座についておられるということでした。これが大切な意味を持っているということです。今日はそのことを見てまいります。まず一つはキリストの昇天、すなわちキリストが天に昇るということがあります。イエス・キリストが天に昇られた、変えられたという事実ですけれども、聖書はこのことをはっきりと語っております。読んでいただきました使徒の働きの一章の9節でも、こう言ってからイエスは使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが昇っていかれるとき、とこうついてまいります。そして聖書の他の箇所、マルコの福音書でも、主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右にの座に着かれたとあります。このように復活されたイエス・キリストは40日の後に弟子たちの見ているところで天に上げられ、天に戻られたということでした。この天と言いますとですね、どうしてもこの空の上の方を考えてしまうことがあります。かつてソ連の宇宙飛行士が宇宙を飛んだときに、神はいないと言ったとこう言われます。確かに私たちがこの地球上のはるか上空を人工衛星やあるいはロケットで飛んだとしても、そこに神を見出すことはできないわけです。天の御国というのはこの地球上の何万メートル上だとか、そういったものではないわけですね。天とはこの私たちの世界のことでありませんし、物理的なことでもないわけです。ですから当然私たちの目には見えないものでもあるわけです。そのことが分かっていれば、宇宙を飛んで、あるいは上空高いところを飛んで神はいなかったなどということはなかったわけです。同じように宇宙を飛んでも、アメリカの宇宙飛行士は青い地球と、そして宇宙を見て、まことに天地の創造者なる神はおられると告白もしています。 まあ、それぞれ彼はその神が作られたこの地球万物を見て神の存在をも感じたわけですね。まあ、こうして復活されたイエス・キリストは弟子たちの見ているところで天に昇られたということでした。イエス・キリストが天に昇られたということの意義ですけれども、そこにどんな意義があるんだろうかってあります。それは私たち信仰者のこうやがてのよみがえる天に帰ることの証あるいは型でもあるわけです。聖書を今日少し何箇所か読み出しますが、まずテサロニケ第一の手紙の4章というところをお読みいたします。新約聖書のテサロニケ人への手紙の4章の13節から18節をお読みいたします。まずお読みいたします。新約聖書の412ページ412ページのテサロニケ人への手紙4章の13節から18節です。お読みします。眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくはありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉を持って互いに励まし合いなさいとあります。この箇所は葬儀などで取り上げられることのある箇所でもあるわけで、よく知っているところです。ここにおいては信仰者の終末終わりについて語られていますが、まあ、信仰者といえどもやがてはこの死を迎えます。どんなに信仰熱心なものでも、あるいはどんなに健康であったといえどもですね、やがては死を迎えます。そして魂は天に迎え入れられる、肉体はこの体は土に帰る、そしてその体がイエス・キリストの来臨の時、再臨の時によみがえるということであるわけです。そのよみがえった体をもって私たちは天に上げられる、すなわちキリストのごとくに天に昇るわけですが、そしてまた再臨の時に生きている信仰者は生きたまま死を見ずに天に上げられるとも語っています。私たちのふるさとは天の御国であり、そこに帰る、イエス・キリストの昇天というのはそんな私たちが天に上げられることの証でもあり、約束でもあり、また型でもあるということを知らされます。そして天に帰られたキリストの御業ということですけれども、それはキリストが私たちのために天に住まいを備えてくださるということがあります。イエス・キリストは天に昇られましたが、そのキリストが天において私たちのためになしてくださることがある。それは私たちのために天に住まいを備えてくださるということでした。もう一箇所新約聖書を開きいたします。ヨハネの福音書の14章というところです。ヨハネの福音書の14章の1節からお読みいたします。ヨハネの福音書14章1節から4節、まあ、これは最後の晩餐の時にイエス・キリストが弟子たちに語られたことですが、新約聖書の213ページですね、213ページのところです。14章の1節から4節を読みします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。 私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますとあります。天の御国は私たちのふるさとであり、私たちの国籍は天にあるということでした。天こそが、御国こそが私たちの永遠の住まいであるわけです。ですから私たちが天の御国に入った時のために、イエス・キリストはその私たちの住まいを備えると約束されています。死は時として私たちを非常に不安にするということもあります。誰しもが未経験のことである、そして死がどんなこともわからないということで不安になることもあります。ですがイエス・キリストを救い主として信じている者にとっては、イエス・キリストがいつも共にいてくださるのであり、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、このイエス・キリストが共にいてくださるゆえに、また平安でもあるわけです。私たちを天の御国へと入れてくださる、そのことがあります。そして私たちのために住まいが備えられている。こんな一つのお話があります。あくまでお話に過ぎないわけですが、ある一人の人がやはり死を迎えました。年を重ね死を迎えました。そして天の御国に入ったわけです。そして天の御国のメインストリートを歩くわけですが、そこには美しく、そして大きな住まいが多くあったというわけです。彼は考えたわけです。私は教会の中においても有名である、そしてきっと私にはこんな立派な住まいが用意されているんだなと思ったわけです。そして彼は案内をする天使とともにそのメインストリートを歩きました。そのメインストリートをですね、この通り過ぎて、やがてですね、彼はおかしいなと思ったわけですね。大きなあの立派な家がなくなってきた。でも彼はその案内の天使について、ついていったわけですけれども、そしてやがて天使が、ここがあなたに備えられた住まいですと言ったというわけですね。それはとても小さな住まいだったそうです。彼は不満を感じ、そして天使に不満をぶつけました。すると天使は言ったそうですが、あなたが地上で生きていた時に天国のために積んだ宝ではこれだけのものしか用意できなかったんですと言ったという話でした。地上での彼のそれこそ奉仕、祈り、捧げ物、そういったものではこれが限度でしたという、これはあくまでもお話に過ぎないわけですけれども、でも考えさせられることもあります。私たちはいつの間にか地上のことしか考えない、地上のことが全てとなってしまい、キリストが用意くださっているですね、天の住まいのことをこうないがしろにし、忘れてしまいやすいということも知らされます。でも私たちはいつか天の御国に帰るものであり、そして天の住まいに住むものであることをいつも覚え、そして天の御国への備えということもしていかなければならないかと思います。キリストが天に上げられた、帰られた、本当にそこには私たちのために住まいを備えるということもありました。次に第二には、キリストの皇居、高く上げられる、すなわちキリストが高く上げられ、父なる神の右の座に着かれたということが第二にあります。これは先ほどのマルコの福音書においても語られますが、主イエスは彼らに語った後ですね、天に上げられ、神の右の座に着かれたとあります。神の右の座に着く、どんな意味を持つんだろうかとなりますが、これは後ほども見ますけれども、大切なことでした。イエス・キリストが神の右の座に着くということは、それは旧約聖書の中においてもすでに予言されていました。詩編の110編では、この 主は私の主に仰せられた。私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右の座についていなさいとあります。私の父なる神の右の座についていなさいということでした。そこではやがて来る救い主は王であり祭司であり父なる神の右の座につくお方であるという予言でした。そしてその予言の通りにイエス・キリスト、復活されたキリストは父なる神の右の座につかれたとあります。栄誉の座、裁きの座でもある神の右の座、こうしてキリストは天に上り父なる神の右の座につかれた。そのように神の右の座につかれた皇居の意義ということですが、それはイエス・キリストが万物の王であり権威あるものであるということの証でもあります。もう一箇所聖書をまたお読みしたいと思いますが、新約聖書のエペソ書の一章のところですね。新約聖書のエペソ書の一章です。新約聖書の385ページですね。新約聖書の385ページのエペソ書の一章の20節から21節をお読みします。エペソの一章20節から、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれたとこうあります。そこでは父なる神が復活されたイエス・キリストを天上に置いて神の右の座につかせ、すべての支配、権威、権力を与えたとあります。もともと右の座というのは栄誉であり権威でもあったわけです。こうして復活されたキリストは万物の王として支配者として世界を治めることになります。ハレルヤコーラスでイエス・キリストのことを王の王と賛美しますが、神の右の座につかれたキリストはその通りであるわけです。そしてそのように万物の王であるキリストであるわけですけれども、もちろん私たちの王でもあるわけです。ただ私たちが心の扉を開いて受け入れているだろうか、あるいはそれとも心の扉をですね閉じているだろうか。イエス・キリストは心の扉をこじ開けて入ることはされないわけです。私たちは神によって神の形に似せて作られた、人格あるものとして作られたからでもあるわけです。ですから問題は私たちが心の扉を開いてキリストを私たちの王としてお迎えするかどうかにかかっているわけです。私たちの心の中にはさまざまないろんなもの、さまざまな欲があったり、名誉や力や権力や、あるいはそういったものが多くあり、心の喉に占めていてイエス・キリストを閉ざしてしまっていないだろうかとも考えさせられます。キリストが神の右の座につかれた、それはイエス・キリストが万物の王であり権威あるものであるということの証でした。そして天に上げられた、その皇居されたキリストの御業ということがあります。イエス・キリストは父なる神の右の座にあって何をしてくださっているんだろうか。それは取りなしの祈り、私たちのための取りなしの祈りということでした。聖書は語ります。もう一箇所だけ開いておきますが、ローマ書の8章というところですね。新約聖書のローマ書の8章の33節からお読みします。ローマ書の8章33節から34節ですね。新約聖書の311ページ、311ページのローマ書の8章の33節からお読みします。33節からお読みします。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。 死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。そこでは、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるとこあります。私たちが信仰によって罪許され、クリスチャンとして歩み出した。でもそれでもまだまだ罪を犯すこともあります。そんな時に私たちは時には悩むこともあります。自分はこれでもクリスチャンなんだろうか、本当に救われているんだろうか。そんな思いの中で時として神から離れそうになることもあるかもしれません。確かに反省すること、変えてみることは良いことであるわけですが、でもそれがどう過ぎてしまうと、やはりマイナスとなってしまいます。内村鑑三がアメリカにいるときに、自分の信仰の足らなさ、弱さに悩んでいたといいます。するとある先生が彼にこう言ったというわけですが、地面に土地に植えた苗をですね、毎日毎日抜いてどれだけ成長したかを調べていてはですね、苗は枯れてしまうよというわけです。苗を植えたならば、その成長は成長させてくださる神に委ねなさいと諭されたそうですね。自分の信仰はダメだ、自分の信仰はどれだけ成長したか、毎日毎日苗を引っこ抜いて調べるようにしていてはというわけですね。それによってですね、内村鑑三は目が開かれたといいます。私たちも弱いものでありますし、また罪を犯すこともあります。でもそんな時には神の右の座にあって、私たちのために取りなしの祈りをしてくださっている方、イエス・キリストがおられるというわけです。しかもその取りなしはただ言い訳ではなくて、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死なれ、贖いをなしてくださった、そのことのゆえの取りなしでもあるわけです。確かに罪を犯した。でもイエス・キリストは、私は彼の罪の身代わりとして死んだのであり、彼の罪を許し、また今の罪を許す、そのためにですね、罪の代価として私は命を捨てたんだということで問いなしをしてくださるわけです。あるいは時には悪魔が私たちの罪をですね、神に訴えることもあります。悪魔が私たちの罪を取り上げて私たちを責めることもあるかと思います。お前はそれでもクリスチャンなのか。まあ、これとて先のことと同じく、イエス・キリストの取りなしがあることを思わなくてはならないわけですね。それを忘れると、本当にその悪魔の攻撃にさらされて倒れてしまいます。宗教改革を行ったルターも悪魔によってその罪を責められました。でも彼は、退け悪魔、キリストは私の罪のために死なれたのだと言ってですね、彼はその声に打ち勝ったと言います。その時彼が投げつけたインクの瓶の、このインクの染みが残っているともされています。私たちには、私たちの罪を神の前に問いなしてくださるイエス・キリストが神の右の座におられること、そして祭司と祭司の務め、問いなしをする祭司の務めを果たしていてくださること、そのことも覚えたいと思います。こうしてキリストは復活された後、天に昇り、私たちのための住まいを天に備えてくださり、神の右の座にあって権威あるお方として、また大祭司として私たちの弱さを思いやり、私たちのために取りなしの祈りをしてくださっている、そのことを覚え感謝して、また信仰に励み歩みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。神様、イエス・キリストが死んでよみがえり天に昇られたこと、そして神の右の座にあって私たちのために今取りなしをしてくださることを覚え感謝をいたします。私たちは弱いものであり、つまずきやすいものであり、時には失敗もし罪を犯しますが、本当に私たちが悔い改めるとき、あなたに許してくださること、またイエス・キリストの問いなしがあることを感謝いたします。どうぞあなたの前にそのことを覚えて、これからも日々歩み、また信仰成長していくことができますよう導いてください。 イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。